皆さんこんにちは。どんだけ、あ、また間違えちゃいましたね。どいだけのエンターテイナー講師プロデューサー&金銭教育ゲームプロデューサー&セミナーイベントコンサルタントのどいだけです。はい、いよいよ始まりました。この聞くコラムですね、今回で早くももう3回目ということになってしまいましたが、皆さんね、1回目2回目聞いてくださったでしょうか。ちなみに、今回初めてだという方いらっしゃいましたら、ぜひね、前回の分、その前の分とね、聞くことができますので、ぜひね、聞いてみてください。もう一回言っときましょうかね、ぜひ聞いておいてくださいね。まあ、続きものになっておりますのでね、聞いてもらったら、今回の話もスムーズにわかるというふうに思いますので、これから、じゃあ、今回から聞くんじゃなくて、さっき前回から聞いといてもらいましょうか。ね。はい、ということで、あまり余計な話をしてますと、本題の話が短くなってしまいますので、皆さんにね、前回、宿題を出しました。どんな宿題だったのか、覚えてらっしゃいます？ね、教科書として、使っております人生は無駄遣い方程式。あ、もしかしてもうね、手元に人生は無駄遣い方程式持ってらっしゃる方ね、いると思いますがね、いると思いますがね、はい、いない方、前回もお話しさせてもらいましたけれども、購入するのは簡単にできます。で、今日はせっかくなのでね、後で、URL ね、つけときましょうか。そうしましたら、すぐね、飛んで買えると思いますのでね。はい。で、その人生は無駄遣い方程式の、まずね、無駄を考えるという、まあ、ここが一番、まずキーポイントになってくるね。あれも無駄、これも無駄という、こちらの無駄。ね、それと、まあ、前回お話しさせてもらったように、漢字で無駄。と書いてしまっちゃうとね、もうあからさまに無駄やなというふうになってしまうんですが、まあ、カタカナでね、無駄というふうに書いてしまいますと、あ、意外とね、ほんまに無駄か、それともいや、その次に重要なことにつながったので、まあ、意外とね、良かったんじゃないか、必要だったんじゃないかっていうような無駄。将来に向かって必要だった無駄というふうになる可能性もあるのでね。まあ、これからはカタカナで無駄というふうに考えるようにいたしましょうということだったんですが、で、そこで皆さんにはね、宿題といたしまして、ご自身の無駄、どんなものがあるのかなっていうのを考えてもらったと、考えておいてくださいねとお話ししたんですが、いかがですか？ね、だいたい出てきました。まあ、私の場合はっていうのをこの前言いましたのでね、あえて言わないようにいたしまして、こちら人生は無駄遣い方程式の12ページ13ページにこちらの著書ね、書かれた赤木講師が、まあ、大学でね、授業をしておりまして、その時に学生にですね、質問をしたと、ね、調査をいたしまして、学生にカタカナであなたにとってやめられない無駄遣いは何でしょうかというふうに、ね、聞いたみたいです。で、そうするといろんなものが出てきまして、ね、やっぱり学生ですから、まあ大体こういうようなイメージなのかなっていうのがあります。一つ目、ペットボトル飲料や缶ジュース、まあ、これが一つ目ですね。で、二つ目はケーキ、お菓子、ね、食べてるときはそうだじゃないと思うんですけどね。3番目、外食、買い食い、食べるのと飲めるのが多いですね。4番目、雑誌、アニメ本、まあ、確かに読んでしまったらその後もう一回読むかっていうね、こともあります。あと最後5番目はタバコですね。まあ、タバコもまあ無駄やなということなんでしょうかね。まあ、吸ってしまったらね、肺しか残りませんしということで、これがまあ学生が無駄やというふうに思ったものやということなんですけれども、あ、 ちなみにそういえばタバコと言いますと、まあ、皆さんもご存知かもしれませんけれどもね、最近電子タバコっていうのが流行ってましてね、今までのね、葉っぱを紙に巻いて、ね、普通のタバコじゃない電子タバコね、電気の、熱さで、ね、蒸しってそれをまあ吸うというような形だ、まあ、原理だみたいなんですけれども、その電子タバコね、実はタバコ税がね、全然今までの普通の紙巻きタバコとは違うらしいですね。で、まあご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、今までの普通のタバコってね、だいたい500円ぐらいのタバコだと半分ぐらいもうタバコ税として税金を納めてるというようなことだった、まあことなんです、ことだそうなんですけどね、電子タバコの場合はなんと何十円という、まあ30円とかそれぐらいで済むということで、ここでね、やっぱりかなりの差があるので、あ、意外と売れてるのってそういうところがあるんやなというふうに思いましたね。なんかね、例えばアイコスっていうね、もう持ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、あちらのね、電子タバコを買うためにね、アイコスショップっていうのがね、できてまして、皆さん知ってます？まあ、結構都会の、まあ、都会って言って、まあ、大阪とかで心斎橋とか梅田の方にあるんですけども、なんと、まあ、最近はそこまで並んでないと思うんですけど、結構並んでね購入するという、時間を区切って予約してっていう、まあ、それぐらい人気がある、まあ、電子タバコなんですけども、まあなんかファッションだけかなというふうにね思ってたら、意外とそういうタバコ税が安いので、安くまあ吸えるんかなっていう、まあ、現実的な部分でも、ね、メリットがあるようなことなんでしょうね。はい、まあまあその話は置いてたといたしまして、ね、まあ無駄遣いに関わることなんですけども、いかがですか皆さん。ね、私が思うのに、やっぱりこの無駄遣い、男性と女性でね、やっぱりかなり違うんじゃないのかなというふうに、まあまあ前から思ってたんですけど、やっぱりこの教科書にもねちゃんと書いてます、男性と女性の違い。この違いを分かったら、やっぱりね、お互い男性女性、まあ夫婦ね、カップルね、なんで今までね、思い通りにならんかったんかなとか、どうしてなんやろうっていうのが、あ、そうなんや、やっぱりそういうことがあったんやというヒントがね、解決策が入っております、ね、ですから、まあまあ例えばね、よくライフプランを考えましょうということがありますけれども、このライフプランを考えるにもあたってね、せっかくしっかり時間をかけてね、いろんな質問をまあ受けながら、まあ、ご自身でも作る方いらっしゃるかもしれませんけれども、例えばね、ファイナンシャルプランナーの方に相談に行って、ね、いろんな質問をして、答えされて答えて、で、何回かね、やり取りしながらやっと作ったライフプラン。で、このライフプランね、数字では、あ、もう着実にお金がね、しっかりと貯まっていくな、こんなに今までいらないところでお金使ってたんやなとか、あ、効率よくお金って使ったら違うんやなっていう形になってるんですが、意外とね、数ヶ月経つとなかなかうまいこといかへんなと、なんでやろうというような話になってしまいがちなんですね。これはどうしてなのかということが今からですね、まあまず解決に向けての第一歩が書かれている。で、これが男性と女性の、まあ、違いやと。まあ、特にまあお金に関する金銭感覚についてね。どうですか皆さんも。ね、違う。大体わかります。で、ちなみに、どれだけは意外とね、男性の方の無駄遣いの感覚よりも、まあ、まあまあイメージ通りなんかね、女性の感覚の無駄遣いの方がちょっと多いような気がします まあその辺のところは置いといてと、ね、いたしまして、で、例えばですね、教科書、ね、16ページには男女の違い節約編というのが書かれておりまして、これで、ね、男性、ね、なんかいろんなものを集めるのがね好きな人いらっしゃいますよね、うん、で女性は、ね、結構頑張って、ね、こまめに節約する人いらっしゃる。その違いをまずは一つ目といたしまして、男女の違い節約編ということで学ぶことができますので、ここはじゃあ次回ですね、しっかりとお話をね、まあ皆さんと一緒に考えていきたいと思います。では、今回もね、エンターテイナー講師プロデューサー&金銭教育ゲームプロデューサー&セミナーイベントコンサルタントの飲んだけあではなくて問いだけが担当いたしました。それでは次回またお会いいたしましょう。